こんにちは。早速ですが、あなたに一つちょっと逆説的な問いを投げかけてみたいと思います。勝つことを目的にすると人は弱くなる。どうでしょう。普通は逆だと考えますよね。実はこれ、あるバドミントン教室のオンラインレッスンで語られた言葉なんです。今回の情報ソースは愛知県のフェニックス愛知というバドミントン教室のベログ記事、2026年2月17日付のレポートですね。今回はですね、この一見風変わりなコーチの哲学をあなたと一緒に深く深く読み解いていきたいなと。勝利への執着を捨てるとか、意味は後からついてくるとか、その言葉がどう選手のプレーを根底から変えてしまうのか、その核心に迫っていきましょう。
ええ、このコーチの指導法すごく面白いですよね。なんていうか、単なる精神論で終わってないっていうのが。ソースを読み込むと、ガンダムとかガンタンクとかそういう言葉が出てくるじゃないですか。
出てきますね。
一見バドミントンとは全く関係ない言葉が、実は具体的な身体の動かし方、つまり技術指導に直結してるんですよね。
なんでアニメのモビルスーツの名前が選手の身体を劇的に変えるトリガーになるのか、今回はその論理と感覚が交差するちょっと不思議な世界を探求していくことになりそうですね。非常に楽しみです。
ではまずこのコーチの哲学の、まあ根幹ともいえる考え方から掘り下げていきましょうか。何かを始める前に、それ意味あるの?と問うことが、いかに人の行動を縛り付けているか、というかなりこう痛いすれつな指摘です。
はい。ソースにはコーチのこんな言葉が引用されていまして、今やってることに本当に意味があるのかなんて、死なないと分かんないんだからやりゃいいじゃん。
いやー、強烈ですね。
なかなか強烈な言葉ですけど、本質をついてる気がします。
まさに。これはですね、現代人が陥りがちな、まあ、考えすぎという病を的確に捉えていますよね。意味とか成功が保証されないと、もう一歩も踏み出せない。いわば意味への執着です。つまり多くの人が正しい地図を手に入れるまで、なんというか旅に出られないのに対して、このコーチはまず一歩踏み出せ、そうすれば君だけの地図ができるって言ってるようなものなんですよ。これは行動に対する考え方をもう180度転換させる非常に強力なパラダイムシフトだと思いますね。
地図ができるのを待つんじゃなくて、歩いた跡が地図になると。なるほど。これって今のコスパとかタイパをすごく重視する風潮へのある種のアンチテーゼとも言えますね。行動する前にそのリターンを計算しすぎて、結局何もできなくなってしまうみたいな。
まさにその通りです。アスリートの世界でも全く同じで、この練習に本当に意味があるのかって考え始めた瞬間に、動きの質はもう確実に落ちるんですよ。疑いが身体を固くするんです。
なるほど。
だからコーチが言うように、意味っていうのは行動した後にできる足跡みたいなものなんですよね。未来にあるかもしれない深くな意味を証明しようとして、今この瞬間の行動を止めてしまうのは本末転倒だと。これが今回の最初の、そして最も重要なポイントかなと思います。行動の条件として意味を求めるんじゃなくて、まず自分の直感を信じて動いてみることですね。
その行動が先っていう哲学が、言葉の使い方、つまり指導法にもこう色濃く現れてるのが本当に面白いですよね。理屈じゃなくて感覚に直接訴えかける、それが AI も解析に苦労したという例のガンタンクの話につながってくるわけですね。
つながってきますね。ソースの筆者も AI のジェミナイにこのコーチの言葉を分析させようとしたら、 AI が文脈が理解できず深い分析は困難って返してきたと書いてますからね。
AI がお手上げと。
その筆頭がまさにガンタンクです。
ガンタンク懐かしいですね。あのずんぐりむっくりしたフォームがまさかバドミントンのフォームの反面教師になるとは。具体的にはこれどういう状態を指してるんですか。
ですね、ソースによると、これは上半身がシャトルに対して正面を向いたまま固定されて、体幹の回線が全く使えていない状態を指すんです。
はあ。
バドミントンってラケットを持つ腕の肩をしっかり後ろに引いて半身の姿勢を作るのが基本中の基本じゃないですか。でもガンタンク状態だと体がおへそごと正面を向いちゃうんですよ。
ああ、なるほど。モビルスーツのキャタピラ部分は固定で、上半身の包帯だけが動く、あのイメージそのものですね。
まさに。で、これには物理的なデメリットが明確にあって、両目がシャトルに正対してしまうことで、シャトルと左目、シャトルと右目の距離がそれぞれ微妙に変わってしまうんです。
はあ。
これが人間の脳が距離を測る上で重要な両眼視差を狂わせる。結果として遠近感が不安定になって、空振りしたりフレームに当てたりするミスが増えると、コーチはこの結構複雑な理屈を ガンタンクになるなの一言で伝えてるわけです。
ということはコーチは選手の頭の中にある身体の設計図を理屈じゃなくてイメージで直接ハッキングしてるようなものですね。
おっしゃる通りです。
体幹の回線が不足しているから肩甲骨の可動域を意識してなんて説明するより、ガンタンクになってるぞの方が一瞬で身体に変化が起きると。
それが比喩の力ですよね。もう一つの飛べガンダムも興味深い。
ええ、
これは単なるジャンプスマッシュじゃないんですよね。ソースによれば対空時間が異常に長くて相手の予測をはるかに超える高い打点からの攻撃を指していると、記事では打点3メートルとまで表現されてます。
打点3メートル、それって現実的な数字なんですかね。それとも選手の限界を突破させるための意思の誇張表現、つまりおまじないみたいなものなんでしょうか。
おそらく両方だと思います。もちろん実際に3メートルに到達するのはトップクラスの男子選手でも至難の業です。ただ飛べガンダム、それにこのコーチの指導法の面白さは精神論だけでなく、ガンダムやガンタンクといった独特な比喩を使って具体的な身体操作にまで落とし込んでいる点にあります。ガンダムという言葉が選手の中にそこまで飛べるかもしれないっていう強烈な身体イメージを植え付ける。
ああ、なるほど。
そのイメージがリミッターを外して普段なら出せないような対空時間とか打点の高さを生み出す。つまり物理的な目標であると同時に心理的な限界の突破させるための呪文でもあるわけです。
なるほど。
理屈を超えて感覚に直接働きかけるっていう点でガンタンクと共通してますよね。
面白いですね。つまりこれらのメタファーは選手の無意識を書き換えるためのツールだと。そしてその書き換えられた無意識、つまり意識こそがプレイの次元を分ける決定的な要因なんだっていう話につながっていきますね。
ええ。
ソースでは西選手と熊谷選手という2人のプレイヤーの動画分析からその違いが浮き彫りにされています。
そうですね。同じような練習をしてるはずなのになぜ差が生まれるのか、その答えがたった一つの前への意識だという分析は非常に示唆に富んでいます。ソースによると西選手のプレイはネット地前に落とすドロップショットだろうとコートに突き刺すスマッシュだろうと、全てを前でより相手コートに近い位置で処理しようとする意識がずば抜けて強いそうなんです。
はあ、後ろに下がって体勢を立て直すという安全策を選ばないわけですね。
そうなんです。で、その結果として生まれた究極の形がさっき話に出た飛べガンダム、打点3メートルとも言われる驚異的なジャンプショットなんです。
はいはい。これは単に身体能力が高いとかジャンプ力があるっていう話だけじゃない。リスクを追い合ってでも一歩でも前に出て打つっていう強い意志の産物だとソースは指摘しています。
そりゃまるで守りながら勝つんじゃなくて攻め続けることでしか勝利はないっていう覚悟の表れのようですね。
ええ。
他のスポーツでも似たような話は聞きますけど、バドミントンでそれが打点の高さというこれほど明確な物理的な結果に直結するのは驚きです。
そうですね。多くの選手にとってコートの後方って守備をするための安全地帯なんですよ。
ええ、
でも西選手のような前への意識が強い選手にとってはそこは助走をつけてより高く飛ぶための発射台に変わる。
発射台。
同じコートを見ていても意識が違うだけで全く別の空間に見えてる。この意識の差がプレーの次元そのものを変えてしまうんですよね。
いやー、哲学的な話から身体操作のメタファー、そして意識の話へとだんだん確信に近づいてきましたね。ではこの辺りでより具体的なダブルスのゲーム分析から見えてきた技術論に話を進めましょうか。
はい。
この意識が実際のラリーの中でバレる動きとバレない動きとしてどう現れるのか、ソースではいくつかの悪いプレーが具体的に挙げられています。
そうですね。まず一つ目がラギングバック不足。これはショットを打つ準備段階でラケットのヘッドが十分に背中の後ろまで下がっていない状態のことです。
これをやっちゃうと相手からはどう見えるんですか。いわばポーカーで自分の手札をチラ見せしているような状態でしょうか。
まさにいい例えですね。あ、この選手は強いショットを打つ気がないなと一瞬で見抜かれてしまう。強弾を打つために十分なためがないので相手のレシーバーは前に詰めてきてネット材の甘い球を狙い撃ちできる。
脅威が全くない状態ですね。
ええ。そして2つ目の悪いプレーがすでにおなじみのガンタンク。 これはゲームのどんな場面で出てくるんでしょう。
ソースで挙げられているのはレシーブの場面ですね。
カナダが正面を向いたまま、つまりガンタンク状態でクロス方向、斜め前に来た球を処理しようとすると、さっき説明した遠近感の狂いから簡単なミスを誘発してしまう。
ああ。
これは癖になっている人が非常に多いプレーですね。
そして3つ目が安易なリフト。ピンチの時にとりあえず高くシャトルを上げて時間稼ぎをする、あれですね。一見セオリー通りに見えますけど、なぜこれが悪いプレーなんですか？
もちろん戦略的なリフト、つまり相手の体勢を崩すための高さとか深さがあるリフトは有効です。ただここで指摘されているのは、ただ高く上げてしまうだけの逃げのリフト、
はい、
これをやると相手に時間的優勢を与えてしまって、強力なスマッシュを打ち込む絶好の機会をプレゼントすることになる。コーチはそこはストレートに速いドライブで長いで相手に強打させない選択肢もあったはずだと指摘してますね。
なるほど。これらの悪いプレーに共通してるのは、結局のところ相手に次のプレーを読まれてる、あるいは相手に楽をさせてるっていうことなんですね。
その通りです。上のレベルに行けば行くほど準備動作、つまりフォームだけで次の球種を読まれてしまうのは致命的です。ソースではラケットヘッドが背中につくぐらい下げることの重要性が強調されてますね。
そこまで？
ええ、ラケットをしっかり引くラギグバックをすることで初めてスマッシュが相手に本当の脅威になる。そしてスマッシュが脅威になるからこそ、そこから繰り出すドロップショットとかクリアーがより効果的になるんです。
はあ。
つまりフォームで嘘をつくことが駆け引きの第一歩だということですね。
フォームで嘘をつくですか。面白い表現ですね。常にスマッシュを打てる構えからあらゆるショットを打ち分ける。それによって相手を迷わせて一瞬の判断を遅らせるわけですね。
ええ、逆に良いプレーの例としては、そうした駆け引きの上でパートナーの位置をしっかり把握したコース選択をしたり、無理に厳しいクロスを狙わずにストレートに沈めて攻撃を継続したりといった的確な状況判断が挙げられていました。結局は個人の技術だけじゃなくて、戦況をどう読むかという点に行き着くわけです。
いや、深いですね。では今回の分析をあなたのために5つの重要な学びにまとめてみましょうか。このコーチの哲学を解読した結果、見えてきた確信です。1つ目、意味は行動の後からついてくる。やる前に意味を問うな。歩いた後があなたの地図になる。2つ目、勝利を目的にすると弱くなる。目先の勝ち負けに一喜一憂するんじゃなくて、どんな状況でも揺らがないあなた自身のプレーの構造、つまりスタイルを確立せよ。3つ目、前を張る意識が身体能力を超える。リスクを恐れずに前に出る意識が見えている世界を変え、プレーの次元を引き上げます。4つ目、フォームで嘘をつけ。常に最大の脅威を見せる準備動作で相手を騙し、自分の選択肢を最大化すること。そして5つ目、シャトルを斜めに見るな。ターゲットには半身で正しく向き合い、遠近感を安定させること。これはガンタンクになるなという教えですね。
素晴らしいまとめですね。最後にあなたにもう一つより深い視点を投げかけて、今回の話を締めくくりたいと思います。
お願いします。
このコーチは非常に論理的な戦略とか物理的なデメリットを語りながらも、最終的には野生の直感とかしなきゃわからないというある種の割り切りを肯定しているように見えるんです。教科書には載ってないガンダムみたいな言葉がなぜこれほど人の身体を動かすのか、それは多分それらの言葉が私たちの頭の中にある計算とか理屈のフィルターを飛び越えて人間の直感や身体イメージに直接訴えかける力を持ってるからじゃないでしょうか。
ええ。
ソースの筆者が言うように、そこには AI には計算できない人間特有の熱量がある。そこであなたに最後に問いたいのはこれです。不確たな未来の意味を計算して行動を決めるんじゃなくて、今この瞬間の面白い、やってみたいっていう直感に全てをかけてみる。この考え方をもしあなたのバドミントン以外の分野、例えば日々の仕事や学習、あるいは何か新しい挑戦に応用するとしたら、一体何が変わるでしょうか。